はい、本日9月18日月曜日。9月18日。
はい。
ここからのお相手は、
日月陽子と、
ラピスお章でお届けいたします。
はい。
ラハ078でございますね。
はい、第3回目でございますよ、もう。
あ、もう3回目ですか。
そうです、
ね。あっという間にね、3回目来ますね。まあ、毎週だからそっか。
そうです、そうです。
そっかそっかそっか。何もおかしいことないよね。
おかしくないです、ね。
いや、この9月18日、このあたりはですね、日本国中、まあ、お彼岸シーズンでしてね。
そうです。はい、沖縄の皆さん、内地はお彼岸ですよ、お彼岸。
内地。
内地。
内地っていうんですか？
住んでるとこ。うん、こっち。本島っていうか、まあ、沖縄も本島っていうからね、ちょっと紛らわしいんで、内地。
内地っていうんですか？
へぇー。うちってか、
うち。
うちあるでしょ？外うちの。の、地。地球の地。
内地って言ったり、なんか他にも。
私らだから内茶って言われます。
内茶。なんか可愛い。
内地の人みたいな。あんた内茶ねみたいな。
あんた泣いちゃねえ
あんた泣いちゃねえ
泣いちゃちゃいますちゃいますとか。
ちゃいますちゃいますなったらもう関西弁も入るね。
関西弁。
そう、そして、ヤマトの人だから、ヤマトンチュとも言われます
よ。ヤマトンチュ
ヤマトンチュ。
ヤマトント
ゥ、トゥン。
ヤマトゥ
トゥン。
トゥン。
トゥ、うん。ちっちゃいちっちゃい。ヤマトンチュ。
ヤマトンチュ。
沖縄の人は、うちなんちゅって言うでしょ。
うちなんちゅって言う。
うちなんちゅ。うちな、沖縄は、うちなだから。
あ、うちな
っていうのは沖縄のこと、うちな。
うちな。
うちなんちゅ。
へぇー。
ヤマトンチュ。私たちはヤマトンチュです。
チュ。
うん。
チュ。
チュ。そこだけ？
いや、なんかね、いいですね。その、響きが可愛いというか。
そうね。
で、今日は、シマクトーバの日？
そう。シマクトーバの日です。
え、発音違うな。
シマクトーバの日だから、ちょうどいいですね、今の会話ね。
シマクトーバじゃないの？
シマクトゥ、トゥ。
トゥ、トゥ、トゥ。
うん。さっきのヤマトゥンチューみたいな感じ。
今ね、お彼岸なんでトーバって言っちゃうんですね。
トーバ？
トーバ供養って言ってね。
トーバ供養。
うん。おトーバって言うんですけど。
おトーバ。
もともとはサンスクリット語なんですけどね。
あ、サンスクリット語。
で、おトーバっていうね、このトーバ教義っていうのがあるんです
よ。はい。
この上に五輪の塔の模した形の木の。
あ、ということは、インドでもトゥーバって言うんですか？
うんうん。スクトゥーバって言うんです
。スクトゥーバ。
うん。
へ
ぇー。だから、シマクトゥーバ。
シマクトゥーバ。
トーバって言っちゃうね、僕ね。
そうですね。まあ、似てますもんね。
似てるけど、イメージが、なんかそっち行っちゃいまして。
なるほど。
トゥー
バの日。
トゥーバの日っていうのが、これが言葉っていう意味です。
言葉。うん。クトゥーバ。クトゥーバ。クトゥーバ。言葉がなまってる感じですね。
クトゥーバになるの。
うん。
なんか可愛いっすね。
可愛いね。なんとか、チューとか。
チューとかね。
チューとかね。
いいっすね、響きがね。
関西弁なんて、そう思ったらね。
あ、
なんとか、何なんとかやねんとか。そうやね。
それもね、関西の女の子が言ったら可愛く聞こえるんです
よ。なんかね、関東の、男性は、関西の女の子の喋り方が好きらしくて、関西人とお付き合いしたいっていう人の中では、
それは、
結構それが重要視みたいですよ。
それ後から偉い目に遭うね。
好きやねんって言ってとか。
好きやねんって。
好きやねんとか、お好み焼き食べたいなとか、食べたいねんとか言ってとか。
食べたいねん。
って言われました、昔。
へぇほー、そんなもんなんだね。
かわいい。なんか向こうからする、こうね、なんとかやねんとかいうのがかわいいと一緒で、私たちからしても、このなんとか、うちなんちゅうとか、やまと
ん
ちゅうとか。
そうか、そう見ればそうだね。
そんな感じよね、きっとね。
いやー、なんかね、こう、内茶内地
内地。
の、え、ちょ、え。
内茶っていうのは、私たち人間の、人のこと。
人のことね。
内地っていうのは全部表す。
で、沖縄の、住んでられる方のことは、自分たちのことをなんていうん、
うちなんちゅ
う。うちなんちゅう。あ、うちなんちゅう、さっき聞いたやつね。こんがらがってる。内茶とうちなんちゅうがコラボ。内茶の方々は、こう、関西弁どう感じてるんだろうね。
ほんまやね。どう感じるんかな。まあ、こうやって私たち普通に喋ってるから、どう感じるんやろね。またそんなお便り欲しいですよね。
ねえ、なんか聞いてて、こう、
聞いててイライラするとか欲しいか
も。イライラするとか。なんか自分で自分で吸ってますよね。
もう関西弁イライラするみたいな。
ねえねえねえ。うん、でも関東の人に、こう、 僕らがね、うん、行って、うん、ボケたり突っ込んだりするじゃないですか。
するする、う
ん、全くスルーされますからね。
スルーされるし、落ちよ落ちやと思ってもらえへんね。
そうそう、そこがものすごく寂しくなって、シュンとして帰ってくること多いんですよ、うん。
ありますあります。
沖縄の人どうなんです
ね。ほんまやね。一回ほら、あの、生放送をさ、今度またしに行くときに、うんうん、誰かね、こう、サテライトに見に来てくれたら嬉しいけどね、この放送聞いて。
いや。
で、ちょっといろいろ質問しましょうよ、その日。
ぜひね、うん、そんなことしてみたいと思います。はい、それでは、引き続きお聞きください。
憧れ？
なはれ！
はい、このコーナーは沖縄に憧れている我々ね、神戸人が沖縄で行われているイベントごとに思いを馳せたり、沖縄に憧れているゲストさんをご紹介したりといった沖縄への憧れのみで構想されているコーナーでございます。
ですです。
はい、
ですです。
そして毎回ねゲストをお招きしております。今回はこの方、
はい、はじめまして、
お
エリーナと申します。
いやー、
どうもこんにちは。
さんね、
エリーナさんといえばですよ。
は
い、
実はですね、はい、あの、他の番組なんですけどね、うん、あの、約1年間、うん、あの、私のお嬢の、
お嬢とね、
アシスタントをね、務めていただいて、
はい、
今はね、あの、ほら、ちょっと出産の手前なんていうの、うんうん、はい、妊娠中というのか、
は
い、
マタニティです
ね。マタニティ。かわいいね、そのマタニティね。
はい、
マタニティ中でね、うんうん、まあ、ちょっと体調の具合もあるから、はい、まあ、めったに出れないのですが、今日は体調良くて。
良くてですね、この那覇の3回目にしてね、は
い、
出てくれはったね。
産休中ですから。
ね、
3と3で。
3って3で。
3
ですよ。
産休で、産休で3回目。
なるほどね。ということは、9回目も出せということなんでしょうか。
よろしくお願いします。ちょっと欲張りました。
まあ、ちょっとね、関西人、ね、ずうずうしいところありますけども。
あの、内地の番組ですが、はい、ね、一緒にね、お仕事ね、はい、1年間番組されて、
1年間も、ね、
エリーナさんを今日はお迎えしております。
はい。
ということで、
はい、
うん、憧れ那覇れなんで、うん、ちょっと那覇にね、憧れる、なんていうのな、憧れてる、沖縄にね、うん、憧れを持ってる人という、まあまあ、くくりでもあるんですが、
なるほど。
沖縄どうですか？
実はですね、はい、3年前に沖縄に初めて行きまして、
うん、はい。
3年前に
?3 年前に初めて
、うん。
その時の2泊3日の旅行がすっごい楽しくて、
うん、
もうここだったら移住してもいいなって思いましたね。
移住してもいい。
もいい、
ああ、それはもうぜひしてほしいですね。
もうお酒が大好きなので、
うんうんうんうん、
で、行ったその日にですね。
笑ってる笑ってるおしょう、
はい。
酒が好きなのにね。今産休中で一滴も飲めないから。
あ、それ辛い。どうしても喋りたいみたいな。
そう、辛い。
スタジオに酒を置いてたからね。
ところでおしょう。
はい。
あの、エリーナさんの酒癖はどうなんですか？
悪いよ。
朝。
もう、これね、うん。これ話したらね、うん、あの、おもろい話になってまうんですけど、ね。
本当に、
うん、あ、それと次のコーナーですかね。
酒癖悪すぎやね。本当、
これはもう、その次のコーナーもいてもらいます？
ぜひ、ぜひ、ぜひ。
その、じゃあ、そこの話を。
あらららららら
ね、じゃあいうこと、じゃあまあ、とりあえず。
このままやっぱディスられるんや。
とりあえず戻して、沖縄へのその憧れの移住をしたいと。
移住をしたい。
うん。
でも夜が長いんで、
あ、まあ、ね、
ゆっくり飲めるんですよね。
うん。
まあ、まずご飯食べ
て。あれでしょ、夜が長いというよりも朝まで飲むって感じですよね。
そうそうそうそう、
きっとね。
そうです、そうです。
感覚的に。
要するに飲みたいだけ。
そう、飲んでなんですよ。
飲んでても怒られないという、
う
ん、いうか、
そうそう、
その罪悪感を感じないから移住したい、
うん、移住したい、
そんない
や、ま、沖縄にもちゃんとね、生活してはる方めちゃめちゃいますけどね、そのちゃんと夜にちゃんと寝て、
う
ん、朝早く起きて、
うん、
仕事してる人もいますけど、
そうだよ、
ただ
ずっと飲んでるわけじゃないし、
いや、ただ土日は飲みたいじゃないですか、
うん、
やっぱりお休みの日は、
エリーヌさん、あれじゃない、うん、今までその土日はそういう日にしてたけど、沖縄行ったら毎日そうなるね、うん、
毎日なるね、
なるかな、
うん、
休暇日はやっぱいりますかね、
一週間に一回ぐらいは。
一回ぐらいでいい？
今までなかったと思いますよ。
なかった。
365日飲んでると思うんです
よ。じゃあ今きついね。
すっごいきついんですよ。禁酒して今3ヶ月 ?4 ヶ月目に入りましたかね。
うん、4ヶ月禁酒できたら、あれかな、
もうやめれる。
もう無理ですね。
飲まなく、あ、無理っていうのは。
飲まなくても平気。
になった。
で、チョコレートの中にこう、アルコール入ってるものとかあるじゃないですか。
あ、はいはい。
あれ食べたらというか、もう匂い嗅いだだけでダメです。
あら、体質が変わってきたのかな？
体質変わってきましたね。
あるか。
あら、じゃあ、主豪のエリーナさんが。
が、
うん。
甘党になった
のかな？甘党。もうケーキ大好きです。
お菓子は食べなかった？
全然食べなかったんですよ。塩辛とかのが好きで。
もうお酒のあてやね、それね。
もうね、塩辛前に置いてね、ポンシュ立てながら飲んでましたからね。
じゃあ沖縄行ったら、青森に豆腐、豆腐用とかそうだよね。
あ、青森に。
何それ豆腐用って何？
豆腐用って言って、豆腐こう、発酵させた。なんかチーズみたいな味。
そうそう、あれがまた美味しいんですよ。
ちょっとずつチビチビ。
あと島らきょとね。
あ、チビチビ多分、口に入れて飲むんでしょ、あれ。
うん、そう
私はこう見えて全然お酒飲めないんで。
あ、下戸なんだ。
超下戸なんですよ。
へぇー。飲みそうな雰囲気な
んでしょ言われるんですけど、うん、まあ、普段のテンションも、お酒飲んでるテンションなんで、多分、飲んでなくても、みんなには誤解されてます
けど。誤解さ、私もなんですよ。
そうですよね。
私も一滴も飲まない。
めっちゃ飲みそうですけどね。うん、青森とかロックって感じですけど。
まあね。そういや、かっこいいんですけどね、
うん
うん。うん。
ロックで飲むのはジンジャーエールですからね。
ジンジャーエール。うん、
頼み方がね。
はい。
ジン、ロックで、ジャーエールみたいな。区切りながら喋る。
ジンって聞いてかっこいいからね。
ジン。
ジャーエール。
ジャーエール。
はみたいな、
ね。顔見てね、で大抵ねウェイターさんがね、こう持ってきてくれるじゃないですか、
はい、
ビールを置く僕の前ですからね。
あ、そうやろね。
お嬢と一緒に行くと大変なんですよ。
うん、
入れ替わっちゃうんでね。
入れ替わっちゃう
んですよ。でも、一回置くたびにまた戻って
くる。そうそうそう。
なるほど、
ね。交換してるというね。そういうこともありますよ。そうやけども。
そう。4ヶ月か。
うん。か。で、その、移住するとして、沖縄のどの辺とか。
北側の方です。
北に
恩納村よりも上の方に、
ちょっと北部に行きたい。
はい。
それはまた、
農地が、あるんですよ、
うんうんうんうん。
そこに住みたい、うん。野菜作りながら。
あ、なるほど。海沿いじゃなくて、どっちかといえばちょっと
山
間部の方ですね。
はい、いいね、
で、ちょっと家畜も飼って、みたいな。
家畜。
もう神戸で言うたらもうサンタとかその辺でいいんちゃいます
、ね、あ、いいかもいいかも。
西区のね、上の方とか。
いや、憧れながらね、はい、エリーナさん差し置いて喋っちゃうけど。
はい、
農家とかね、うん、北の方でしょ、うん、僕できるだけ南の方がいいな。
海、
そうなんですね、
うん、で海の潮騒の音を聞きながら、うん、
朝目覚めるですか、
うん、でそこでこうデイベッドに横たわって暮らしたいな、
うん、
余生よ。
余生になりました、今。余生になる。ちょっと早すぎひんかな。
第二の人生がね。
まあ、これがね、もう、通常憧れですよね。う
ん、ちょっと、あれですよね。海に近いところで、海がちゃんと見えるところで、ちょっと、なんていうの、デッキのある家みたいなのがあって、あ、そうでしょ、そう、ベッドで横たわって。いや、体ベタベタなるで。
そう、暑い。
なんでそこでさ、その、夢壊す
こう、涼しい風かと思いきや、こう、ベタつくみたいな。
ほんま？
本当ですよ。うん、
沖縄湿気はありますよ。
うん、で、神戸でもそうですよ。
うん、神戸
もそうでしょ。今、海沿いですけど、住んでるとこが。
う
ん、
ま、自慢したよね、
あとほら、あれです。車錆びますよ。
車錆びるの？
お塩の高い、うん、全万の車が錆びますよ。
そんな車乗っとるか。
茶色の車になっちゃう。
いや、軽トラやから全然大丈夫。
軽トラ。あっちには軽トラ買います。
うん。錆び錆びの軽トラ乗って
ますから。だから、海よりも山の方が涼しくて。
しかもそうやってなんていうの、そういうなんか家畜もちゃんと買って。うんうんうん、
アグー豚が。すごい美味しかったんですよ。
うん、
しゃぶしゃぶで食べた時に。はい、
うん、
まあ、ブッダさんがすっごい好きで。
うん、もし待って待って、アグ豚を食べて、好きになって、豚を買うということですか？
そうです。
ちょっと待って、そしたら買ったやつを食べるということですか？
もちろん
怖
そう？
え、怖くない？なんか焼肉屋で、
うん、
石垣島にあるんですけど、
うん、
焼肉屋なんですけど、
うん、
隣が、あれがいるんです。牛飼ってるんで、うん、牛を見ながら焼肉屋って食べるというね、
うん、
そういうとこありましたね。
まあでも、
ちょっと微妙な。
微妙？
微妙ですよ。
でもほら、うちの隣大学病院だけど、
はい、
大学病院の先生方ね、
はい、
手術のすぐ後に焼肉食ってるよ。
あ、それはほらまた別物じゃないですか。
そう。
私も匂いがつくから焼肉。
焼肉食ってた。
あ、そう。
うん。
そうな。私はね、
うん、
その別物というより、それは大丈夫です。なんかテレビ見て、なんか内臓バーなんてのやつ見ても、
うん、
普通にご飯食べれますけど、
うんうんうんうん、
むしろペット見ながらご飯食べれない。なんかわかんないけど。
あ、そうなんや。
はい、で、そんな、だって自分が育てた、可愛いペットちゃんが、食べられてしまうとか、
うん。なんでしょうね。多分ペットと思ってないです。家畜は家畜。
食いもんやと思ってる。
おしょう。
ペットはペットです。
うん、おしょう、ま
あ。とてもね、あれですよ。
うん、
どこでも生きていける
タイプ、ね。いきますね。
で、うん、お店を開きたいな、みたいな。
自給自足の 生活をしたいとか、そういうことですか、うん、野菜とか。
自分で作った野菜とか、うん、その豚さんとかを皆さんにこう、うん、食べてもらいたい。お店を開きたいってことですか。
ぜひね、その、こう、育てた豚でね、うんうんうん、僕にトンカツを食べさせてください。
え？
トンカツ。
お正が豚さんに見えちゃう。
ふざけっとこれ。
一匹入ってきました。
ちょっと待って。ちょっと待って。
お店に遊びに行ったけど。
思いっきり拭いたがな、今。ほんま。
いや、もう今、ちょっと、こんなですっていいかな。
このね、憧れなはれという夢のあるで、うん、コーナーで、なんでですってんのかな、
失礼いたしました。うん、
もう人の失礼。
今日はですね、うん、沖縄のお店に行った時に、うん、実は天井に、お札がブワー並んでる、居酒屋さんがあるんですよ、
はい。
そこに行って飲みたい。
ちょっとそれ探しに行きましょう、また。
ドル札とか、一万円札とかが天井にブワーってあるんです。
いや、
かわいい。また、それを探しにあるんで。
3人で探しに行く旅に出ましょうか。
はい。
ということで。
さて、本日のおもろい話、はい。
そうです。
ありますね。
引き続きね。引き続きゲストの方を、お迎えしたいと思います。
はい。はい、もう座っちゃってますけどね。
うん。
はい、エリーナさん。
こんにちは。
こんにちは。
エリーナでございます。
引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、さっきの話なんですよね。
そうそう。
おもろい話ね。そうそうそう。
なんかありました？
これおもろいね。
うん。
あの、エリーナさんの酒癖の話、うん、ちょっと溢れましたやんか。
ちょっと教えて。
うん、ほんま悪いよ、
う
ん。
例えばどう悪い？
最低。
最低。
最低までい
ます。酒飲んで、うん、何やったかな、忘年会の時やったかな。
うんうん、
酒飲んで、うん、もう絡む絡む。
あのね、あの、これラジオなんでね、うん、あの、見た感じがわかんないんじゃないですか、
うんうん。
あの、皆さんにお伝えしたいと思うんですけど、うん、見た目はものすごい可愛らしい方なんですよ。
うもう金髪でね。
もうめっちゃ可愛いんですけど。
そうそう、金髪。
だけど
うん、だけど
絡み酒。
絡むは泣くわね。
泣く
わね。
なんか
僕は。で、散々ね、泣きながら怒り倒すんですよ。
何に対して？
僕に。
うん。
もうちょっと、シャーッとか言って、
ガーッみたいな。
まあ、もともと九州出身の、
うんうんうん、
はい。まあ、九州の小倉だったっけ。
小倉ですね。
うん、
はい。
九州女でしょ
う。うん。
まあ、気性荒いのかどうかわかんないけど、酒飲んだら出るんですよ。
あら、あ、ちゃう。その日は、
うん。
たまたま、普段飲まないお酒を飲んじゃったんです。
はぁ。
うん。
ちょっとある出来事があって。
ある出来事があって。
まあ、それが王将絡みなんですけど。
いや、僕が悪いわけちゃうんですよ。
ほんま？
うん、ちゃうんですよ。ちゃうのに、ぐわーってもうね、で周りの人全員に絡んでいくから
ね。普段2杯ぐらいしかそのお酒飲まないのに、5杯、6杯飲んじゃって、
えー。それってね、絡んでる時って自分で絡みに行ってるのは分かるんですか？
分かってます、分かってます。
分かって
んの？分かってんの？
分かってん
の？余計立ち悪いよ。
もうこれ言い倒したらもう寝ようみたいな感じです。
あ、じゃあ普段抑えてる、その前言ったら、うん、どちらかといえば理性的なものが解放されるんですよね、お酒って。
ですね。
そういうことですね。
うんうんうん、
もう言っちゃい今みたいな。
もう、はい、この雰囲気なら言えるかな、みたいな。
みたいな。今のうち言っとけ、みたいな。
忘年会やし、と思って。
で、言われたもん。
ですよ。
おしょうは、
うん。うん。もう、へこみ倒しましたから、
ね。へこみ倒したですか。
うん、で、周りも、うん、もう、慰めるんですけど、
うん、
もう、だんだん慰めてる方が怒り出して。
え？
そう、めんどくさくなっちゃって。
めんどくさくなって。
で、もう寝ちゃおうと思って寝ました。
まあ、エリーナさんにお酒っていうのは要注意です。
要注意なんですね。
はい。泡盛り要注意です。
おしょう、やっぱり3人でさ、うん、さっきちょっと行こう言ってたけど、居酒屋行くやめよう。
やめよう。もう、それね。
うん。
帰りたまらんよ。
もう怖くなってきたから。
じゃあオレンジジュースにしときます。甘い方がいいかな。
ということでね、
うんうん、
そうそうそう、それを言えば、
うん、
先ほど3人で仲良くね、
うん、
今日、この内地で行ってきた場所。
そうなんですよ、ね。
ここのちょっと説明をしたいんですよ。
これね、
うんうん、
神戸といえばっていうね、うん、
神戸といえば、
洋菓子が、
ね。そうですね、
スイーツ。
スイーツの街ですから、ね。
スイーツっていうの、
うん、
あ、スイーツか。そうだ。
まあ、洋菓子です。うん、洋菓子。
これね、結構神戸の伝統なん
ですよ。ですよね。うんうん、うん。
で、これをね、
うん、
スイーツ作りを体験できるという。
です、です。
そう、素敵なお店があったんですよね。うん、
しかも神戸の老舗中の老舗よ。
はい。
うん、
そうです。ケーニヒス・クローネさんというね、もう今はね、
うん、
神戸は元町というところにホテルまでね、
もう、
そうです、そうです。
クマちゃんマークのね。
クマちゃんマークのかわいい。
そう。うん、パイ生地のね、
はい、
美味しいのお菓子が。
クローネね。
うん。だから大体もらわないと食べれない。
あれって昔はね、うん、焼く時間決まっても、今もそうかな、
うん、
物を売り切れるんですよね。
そうなの。
あ、そうそうそう。
昔そうでした。
そうそうそう
ずらーっと行列が並んでね。
いや、もう神戸はそういうパイ生地とかね、ケーキ のね、お店がものすごくたくさんある。
は
い。
そしてその、ケーニフスクローネは、もうあちこちに今店舗ありますけど、うん、その中で、磯上亭といってちょっとおしゃれなね、最近、ちょっと前にできたのはその磯上亭って言って、うん、そこでそのスイーツ食べながら、うん、部屋が結構何個かに分かれててね、うん、ピアノ弾いたりもできる部屋
があ。あらまあ。
そこでライブもちょっと一回したことあるんですけど。
あるんですか？
あるんです。実はそれの、もっと新しい別館。
別館。
そこに行きました、今日ね、私たち。
あ、そうそうそうそう。あ、
これ夏にできたばっかりでしょ？
夏にできた。8月の、
最近ですよ。
中旬にオープンしたばっかりで、はい、そこで、なんと。
手作りスイーツ体験館みたいな。
そうなんですよ。うん、ほんのね、2時間ぐらい、
ね。2時間ぐらいですね。ね、はい。で、なんていうのかな、利点としてはね、もう、老若男女、もう、みんなで、誰もどんな人でも、ケーキ作りが体験できるっていう。
うん、そうなんです
ね。何も持っていかなくてもいい。
何も持っていかなくていいし、あと片付けもしなくていい。
何
ケーキ？今日私はデコレーション、
デコレーション
ケーキを作りました。
で、エリーナさんが。
私がデコレーションケーキのチョコレートバージョンです
。はい。そして、で僕が、パイ生地の、なんか、はい
そうです。
どれもね、全部ね。
どれも全部、ケーニヒスクローネで食べれるケーキを手作りにするということで。
そうそうそうそうで、ケーニヒスクローネだと、僕の中でパイが浮かんでくるんですよ。うん、
ああ、フルーツがいっぱい乗ってね。
は
い、
で最初ね、デコレーションケーキかなと思ってたんですけど、ちょっとめんどくさそうだったんで。
なんかね、説明聞いてたら、もし最初パイ作る気満々だったの、あとパイじゃないわ。
デコレーションケーキ、チョコレートケーキをね、と思ったんだけど、
いつの間にかパイに入れ替わってたね。
そうなんですよ。もう片手でこう指示が飛びましてね。
変わって
エリーナさんそのおかげでチョコケーキ作らなあかん
よ。だって、あれ、ホイップこうやったり。
そうです、そうです。
なんていうのあれ。
間に挟んだり、塗ったり
でしょ。
くるくる回して、
ね、難しそうだったから。
難しいですよ。
そのケーキを、その、触ることっていうか、食べることあっても、作ることってまあ。
まあないです
よ、ね。男性。ね。ってあんまりないしょ、うん、
です、うん、ただね今回このね手作り感は、あれですよね、スポンジとかパイ生地だけは最初から用意してくれてて、
できてる
あとスイーツ上に乗せる果物フルーツ、フルーツも全部用意されてるし、
クリームもね、
クリームも全部泡立ててくれてて、あと普通ね一個一個買わないといけない飾りとかあるでしょ、
クマちゃんとか
クマだとかチョコレートだとか
サンタさんだとか、
そう、
なんかね飾りの
いっぱいそれも用意されてて、もう自由に使え
ます。また可愛いんですよね。
可愛いんですよ。
いや、これね、
これはもう夢の世界でしたね。私も入った瞬間もキャーってちょっと乙女になりましたもん。
だってなんかもう5点みたいな感じじゃないですか。シャンデリアの。
5点です
ごかった。
ね、そうです。ロッカールームもすごい。
ものすごい大きなキッチンで。
そう。
もうだって200名、収容できるって言ってました。
はい。だから、ひょっとしたら修学旅行で来ても、
めちゃめちゃいいと思います。
体験できるかもっていうね。まだ空いたばっかりなんでね。はい、あんまり宣伝してないって言ってたから。
そうです。一人からでも行けるはずなので、ぜひぜひね、この内地にね、遊びに来られる方は、ケーニヒスクローネとカタカナでね、検索していただいて。
スイーツ体験館？
スイーツ体験館。手作りスイーツ、すぐ出てくると思うんですけど、そこで予約すれば、例えばこっちの内地に旅行するときに、1日それ入れるとか、家族の思い出とかもできますよね。
しかもね、ほらエプロンとか。
そしてエプロンと帽子、
シグルコク
さんの帽子
くれるのよ、ね。
くれるんですよ。
しかもエプロンって選べ12種類ぐらいありましたね。
そう。
ねえ、おしゃれな。
いろんな色が。
いろんな。あれだけでも高いよ。
あれだけでももう、
お土産になります
よね。作ったケーキはね、その日のうちに食べなきゃいけないだろうけども、こう、用冷蔵。
そう。
氷まで入れてくれて。
ちゃんと箱に入れて。しかも、ケーニヒスの箱で、袋は、あれですよ。
保
冷バッグですよ。
保冷バッグ。保冷バッグも高いよ。
しかも、しっかりしてる。
しっかりしてるし。
ね
え。ケーキ食べて、なんか生物入れて帰ろうかな、みたいな感じですよね。
それこそ。
女子の皆さんが、ひょっとして神戸に来てね、スイーツ体験するじゃないですか。で、一人ずつ。作ったら、もうすごい夜ケーキ食べ放題
よ。ケーキ大会。
女子会でケーキ。
それを食べて、帰りはその保冷バッグにお土産入れて帰ったり。
神戸牛入れて帰るとか。
さすがやね、考え方が。全部食い物ばっかり。
ワインとか。
保冷バッグやから、
そっちが。うん、さっきかい。 いやいやいや、
でも楽しかったです
ね。楽しかったですね。僕も初めてやけど、
うん、エリーヌさんはね、うん、やっぱりあの昔ねケーキね、うん、ケーキ店のバイトもされてたから、そうそう、やっぱりねこう、なんていうの、見た目の、うん、あのもう勉強されてるから、うん、すごい綺麗に盛り付けてあって、うん、で、お師匠も最初すごくパイの上にねちゃんとあのカスタード乗せて、その上に綺麗にフルーツ乗せてたんですよね。お師匠やるな思ってたんですよ。そ
うそう、フルーツもちゃんとカットしてね、そうそう、お花みたいに、
そこまでは頑張って、
あの何ですか、うん、あの巨峰ぐる、あれ、ぶどうをちゃんとね、皮をペーっとね、うん、うまいこと4つに割ってさ、うん、お花みたいにして、すごいやんって思って、
めっちゃ可愛い
みたいな。ちょっと繊細にね、作ってみたんだけども、
最後に、うん、ねえ、パティシエの方に、ホイップ使ってくださいねって言われた時に、多分、ねえ、うん、どうしようってなったんですか、
そうそうそう、頭にないって言ってましたね。
想定外です。その、ホイップを、なんか、くーっと絞るのが、
うん、そう。だって、最初からホイップ絞るの嫌やから、うん、パイ生地にした
い、ね。パイ生地にしたんですけど、うん、なんか、ポポポって
準備していく。で、何思ったか知らんけど、ホイップせなあかんって思いはって、あれ、なんであんなの姿を、
なんかもう全面に、水玉模様みたいになってましたね。
あの、プチュプチュプチュって子供がなんかね、お母さんのケーキ作り横から邪魔したみたいな乗せ方になっちゃって。
ちょっとこう乗せたろうみたいな。
せっかくの綺麗にしたパイが。
そう
だけどね、あの最後それをうまくカバーしてましたね。
あのね、あれ、絞るのね、うん、やっぱりこう、僕らこう、握力が強いのか、ガッって出ちゃって。均等に出ないんですよ。だから。そ
うそう、いろんな形のこうスライムが。
スライム
のような。
そう、スライムがいっぱいいるみたいになってて。
しかもそれを隠すように、たまたまあったお化けのお菓子。
うん、ウィスパーみたいなね。
そうそう、ウィスパーみたいな。
あれ、ね、あれの、なんか
マジパンかお砂糖かな、お砂糖かな、
うん、お砂糖かな
のやつを、
ポンと乗せて。
ポンポンポンポンって隠してましたけど。
なんか、均等状態になってね。
あ、そうそう。でも雲に乗ってる。
もうどうしようってなって最後、うん、ハッピーハロウィンっていう。も
う、この時期なのに。
無理やり、まだ2ヶ月あるやんと思って、無理やりさせてました。
ハロウィンに逃げたのよ、あれ ね。もう無理やわ。やっぱりホイップとか、うん、クリームをパタパタする、うん、あれがやっぱり難しいし、うん、二人うまいよね。
私昔ね、すごいお菓子作り好きだったんですよ。うん、私、なりたいって思った時期もあって、めっちゃ焼いたりして、未だに家には全部材料あるんですけど、
う
ん、もう何年も作ってなかったから、うん、自分でこんだけ、うん、年月が経ったら、うん、できなくなるんやって分かりました、今日。でも最後直しました。
下のケーキもすごい、いちごと生クリームがしましまで。うん、
最後ね、でも最後はちょっとね、うん、クマちゃんみたいなね、チョコレートを乗せて失敗したなって自分で思った部分があったんですよね、あれね。うんうんうんうん、私の中で、バサッと取ってしまって、うん、もうフルーツで。
ダブルベアにしてました、
ね。ダブルベアにしてました。
そうそう、最初から。やっぱり、ケーニヒスといえばクマちゃんやから。
そう、
ラーマ
さんだから。って言ってました。やっぱりもう、通りましたね。取って、そこをまたフルーツで埋めました。
埋めた。
でもハートとね。
埋め戻し。
ハートのチョコレートだけを
乗せて。いやいやいや、もうぜひね、これね、神戸に来られたらね、体験してほしいですね。これおもろかったよ、でも。
めちゃめちゃ面白かったです。
う
ん、
時間があっという間に過ぎてしまって。
うん、ね、あっという間やった。
子供さんもきっと喜ぶと思う。
絶対喜びます、ね。
帰りによ、はい、お茶もサービスしてくださ
る。そうですよ。お茶のサービスです。う
ん、最高やね、うん。
コーヒー、うん、紅茶、フリードリンクで。
う
ん、
そうそうそう。ね、リンゴとか、ね、いろいろありました。
オレンジジュースもありましたね。
いや、あそこね、多分今後流行ってくるよ。うん、
今後流行ってきますね。まだできてね、うん、1ヶ月ちょっとでしょ。
そうそうそう、1ヶ月経ってないの、う
ん、これからですよ。
ね、
うん、うん、うん、うん。
そう。あ、ね、ちょうど先月、ちょうど1ヶ月か。
でしょ？
今頃ね。
もしね、この放送ね、聞かれた方いたら、うん、神戸にいらっしゃる際は、ぜひケーニヒスクローネで、検索していただいて、ちょっと、こういう体験してもらえたらなってね。
ね、嬉しいですね。
思いますね。
思います。今日はケーキ作りに参加していただきました。うん、ね、エリーナさんもありがとうございました。
ありがとうございました
。はい、おもろい話ありますねんコーナーでございました。
それでは。
なんで悩んでんねん。
このコーナーは、リスナーの皆さんから日々寄せられるうっぷん、お悩みを完膚なきまでにぶち壊す私、日月陽子と、
御仏のような温かく包み込むラピスお章で。
自分で言った。
温かくなんか書いて
ある。書いてあるやん、書いてあるやん。
温かくなんて書いてるのに自分で言ってる。
もう少し包容力を表現したかったんですよ。
いやいや、わー。
まあ、その二人がね、すっきり、もしくは、ズタボロにしていくコーナーでございます。
そうですね。ズタボロの方が多いかもしれませんね。
は
い、
お便りが採用された方には、
すっきりの場合は、飴を。
ズタボロの場合は、
ムチを。プレゼントいたします、
はい。ということでね。
はい。早速行きましょう。
来てますね、私から行きましょうか。
結構来てますね。うん。ありがたいな。
はい。じゃあこれも行きましょうか。
はい、はい、はい。
ラジオネーム、アルフォンさん。
アルフォンさん。
はい。日月さん、ラピスおしょうさん、はじめまして。私の悩みを聞いていただけますか？
はい。
上司の話が長い。
上司の話が長い。
その上司に1分ちょうだいと言われて、うん、分かりましたと話を聞いてると、結果30分ぐらいが経過しています。
わ
どうしたら短くなるか、そして、うん、どうしたら話が長いと思わずに済みますか。これね、話が長いって思わずに済むのは無理やから。実際30分あんねんから。
いや、寝とったらいいんですよ。
あ、寝とったらね。
寝とったら、聞いたふりして、
うん。そうです。まぶたの上にこう目描いとくとかね。
そうそう。と。言っといたらね。
で、ぐー言
う
て。
ぐーって。しばらく、こう、聞き流すっていう。
聞いてるふりして。で、たまにふっと目覚めて。ですね。で、
最終的に要点はって聞き返すと。
なるほど。そっか。最終的にそう。要点はって聞いたら、わかるもんね。その30分のこと。
話聞いとったんかい。もう一度お願いします。あ、すいません。残業代かかっちゃいますけど大丈夫ですか
そういった瞬間に、はって気づいてくれたらいいね。次から1分にしようって。
そうでしょ。
そうですね。この方ちょっとどうします？
これはね、上司には、無知ですよね。で、ご本人には、まあ、寝るために、こんな感じで。
あ、じゃあご本人に送るのは雨ですね。
雨ですね。
わかりました。
頑張って。
はい。
うん、耐え忍んでください。
はい。まだまだ来てますよ。
はい、ん？え、これ？
うん。
これ何これ？
まだまだお便りが。
お便り、あ、はい、僕は紹介ですか？
はい。あの、半分
です。年齢50歳、はい、男性、ラジオネーム、平泉さん。
はい。
メッセージ、日月さん、ラピス和尚さん、はじめまして。最近よく足をつります。
うん、
どうしたらいいですか？足つるんだ。
ビタミン足りひんじゃん。
ねえ。ね
これ、あれですね。ビタミンとあと水分不足ですよ。
うんうん、水分不足。
はい。私もよく足つるんで。
あ、足つるの？
うん。あ、そう。
足つる。足もなんかつるとか言ってなかった？
朝ね、朝ね。
うん。
朝ですよ。
うん。
朝起きた時に、あ、つった。
どこがつるん？
足。
足のとこ？
え、小村帰りっていうの。
小村帰り。
あの、ほら、ふくらはぎのところ。
うん、うん。
あてててて。
下の方っていうんですかね。
で、親指持って、こう、引っ張ろうと思うんだけど、お腹が疲れて届かない。
あれ、なんかそうやったらいいんですよね。
そうそうそう。まあ、要は伸ばせばいいんだよね。
でも、伸ばすのにめっちゃ痛いんです。
それ痛いやろね。
うん。だから、こう、伸縮痙攣っていうかね、こう。
それ、なんか、対処法あるんですか？
いや、これはもう。
まあ、ビタミンやと思うんですけど、水分。
水分
不足になる。
だから、対処法は、僕、同じ年ぐらいなんですけどね。まあまあ、枕元にね、水を置いて寝るんですよ。
はい。
で、寝る前に、一杯水を飲む。とにかく飲む。で、トイレに起きちゃうんですけど、何回も起きちゃうんですけど、だけど、こう、朝まで水を絶やさない。
なるほど。
で、朝起きて。
あ、ああ、そうなんや。
朝起きて、その水を飲む。っていうかね、とにかく水を飲む。
水を飲む。
うん。
それが対処法やね。
対処法。
同じ年ぐらいって70ぐらいですか？
ふざけんじゃねえよ。今言葉悪くなったんじゃないですか。仏様見ほとけ
よ。あー、怖
い。いや、この方には、雨ですよ。
雨ですか？今日雨続きじゃないですか。
雨だっ
か。
さあ、
もう一枚いきます。
お便り、おい。
はい、ラジオネーム、旦那は10個上。
旦那10個上。
下じゃなくて上やねんね。
うわ、羨ましいわ、
は
い。
大変失礼ですが、ラピスお嬢さんは本物のお嬢さんですか？
わお。
おー、それちょっと後で、ちょっと、
お仕置きコーナーいりますかね。
なんで、なんで、
それちょっと後でお答えしたいと思います。だとしたら本気で相談したいことがあります。
ほうほうほうほう。
私には息子と娘がいますが、二人はしっかり育ってくれて、社会人として本当に立派に独り立ちしております。
もういいやないですか。
自慢の子供たちです。今は旦那と二人で暮らしています。その旦那は10歳年上。将来的には私が一人で今の家に住んでいて、孤独死するのではないかと恐れています。わかりますよ。長生きする人いますからね。孤独死というのはやはり避けたいのですが、子供たちに迷惑をかけるわけにもいきません。さらには老人ホームなどに入れるような金銭的余裕もない。 ということで、生前にどういうことをしていれば孤独死を避けられるでしょうか。
孤独死ね。
何をしてれば孤独死が避けられる。
これはね、
うん、
避けれません。人は一人ずつ亡くなっていくもんです。
死ぬ時も、
うん、
生まれる時も死ぬ時も
一人。まあ、双子で生まれたらね、それは。
そうですね、
うん。かもしれへんけど。
双子で生まれても、うん、死ぬ時は一緒と限りませんよね。そう
そう、死ぬ時に一緒に死ぬ場合って、うん、まあ、大抵ね、災いの時ですよね。
うん、
交通事故だったりとかさ、うん
ですね、
うん、想像したくないことですよね、
うん、なんかねよく最近聞く言葉というか、うん、生まれた時に泣いて、
うん、
死ぬ時は笑いなさいっていう、
なんかどうしたの、死んでるとちょっと待ちいいな。
生まれた時ってこう泣いてくるやん、泣いて出てくるやん、うん、ギャーって自分
ギャーってね、
自分でこう泣いてバーって出てくる、で死ぬ時は笑って死んでなさいみたいな、うん、
ちょっと甘さになる。
で、だからみんなの逆ですよね。普通、だから自分は、自分自身そうでも、逆じゃないですか。対、対相手は、生まれた時は、わあよかった言うて笑って、死ぬ時に泣いてくれるじゃないですか。
いやね。
でもこの、全く本人と逆やねっていう、そんななんか話聞いて、あ、なるほどって思った
。なるほどね。
うん、
いや、これね、
うん、
まあ、孤独死は避けれないけども、
うん、
この考え方の一つでね、
うん、
これマジな話なんですけど、
はいはい、
まあ、この間ね、うん、未亡人になられた方がね、
はいはいはい、
もう最初相談来られたんですよ、
うん、
もう毎晩毎晩ね、主人のことを思っては、
うん、
涙がこぼれるんですとか、一人でお鍋をするのがね、辛いんです、そうなんかって、うん、まあ、辛いなーって言ってて、2年目ぐらいなってきたら、
うんうん、
まだちょっと寂しいかなと思ったけど、ちょっとずつ慣れてきました言って、
うんうんうん、
3年目、
うん、
もうどうでもええですわ、
一人鍋うまいわみたいな、
うまいわ、もうねせいせいした
わお、
ね、あの人ってめんどくさかったんですわ、
もうそう、最初は寂しさが勝ってしまって、
うん、
いい思い出とかいっぱいそういうのばっかりで押しつぶされそうになるけど、どんどんこなれてきていろんなこと思い出したり、なんか意外に一人気楽やんみたいになったりもするんか。
でもね、要するにこの心境の変化の中で、
うんうん、
サービスイヤーなんですよ。
サービスイヤー。
連れ添ってきた伴侶が一人旅立ちました、
うん。はい。
あとは自分に残された余生。
よせ、ああ、
なるほど。
そう考えれば、まあ、亡くなっちゃって別れたけども、その後自分がいかに幸せに生きていくかを考えて、今日を送ればいいんです。
素晴らしい。
話や自分に雨。
自分に雨か。自分にや。まあ、自分にも雨やから、一応雨を
送
って
き
ます
。今日雨、
すごい、雨ばっかり。
雨だらけやね。
雨だらけですね。
でも、リスナーさんには、
うん。
何雨ですね。
あ、リスナーさんには、
あ、
頑張れ。
うち。一個無知出てしまいました。
頑張れ。
あんまに押しようかな。
うん。
あ、ちなみに、
うん、
まあ、一応押しようやと思います。はい。
ですね。
ね。
一応押しようですね。
一応って。
一応。
ラジオネーム、たまちゃん、女性メッセージ。はい、ひづきさん、ラペソーショーさん、はじめまして。はじめまして、
うん、はい、
神戸から発信の番組ですか？
はい。
新しい、あ、違う、楽しい番組になりそうですね、
はい、
私は3回ほど仕事の都合やプライベートでも神戸に行ったことがあります、
はい、
とても素敵な街ですね、見る場所が多すぎて観光に困りました、笑い。そこで悩みとは少し違うかもしれませんが、また神戸に行く機会があったらどんな場所を巡って観光するのがいいでしょうか、おすすめの場所など教えてください。
おすすめの場所ですか。
さっき言ったもん。さっき言っちゃったのこれ。
クローネ。
でもね、プライベートで神戸に来たのが気になるよね。デートかな。デート？
デート。
そこ気になるよね。
ものすごい気になりますよ。逆もあるからね、沖縄行く場合に。
あ、
誰と行くんっていうのがね、ちょっと気になって。
じゃあビジネスで来たか。
うん。まあ、ビジネスね。
うん。
でもプライベートですもんね。
プライベートね。
やっぱ、
うんうん、3回ほど。
恋人ですかね。
いいね。
やっぱジャズの聴けるお店とか。
うん。
ああ、そう
ですね。いいんじゃないですか。
ま
あ、
ちょっとやっかみが入るんで。
あれ？
あれ？違う。
ひど。
違う。やっぱこれは雨かな。
うん。
雨。
いや、どっちやろう。ね、ちょっとエリーナさんに決めてもらおうか。
エリーナさん。ちょっと、雨かムチか。
いや、今後の楽しい生活を、やっぱね、うん、謳歌してほしいので、雨ちゃん。
雨ちゃん。
楽しいところをちゃんと見つけてくださいねっていう意味で、雨ちゃん。
優しい。ちょっと待ってよ。これね。
はい。
僕、仏のように包み込むと言ってる割には、はい、無知を出してますよね。
ほんまや。
で、日月さんが、うん、飴を出してますよね。
ほんまや。
あ、ほんまやね。
ちょっとこれどういうことよ。
これ、完膚なきまでのぶち壊すお嬢と。
なんか逆
仏様のように包み込む、京子姉さんって感じでしょ？
そうです。本当はそうなんですよ。
ね
え。うん。いや、違うと思うよ。今日ね、うん、あの、日月さんね、
はい。
もう猫5000枚ぐらい被ってる。
5000枚。
5000匹。
あ、5000匹か。
5000匹。
うん。猫の皮剥いでるからね、ずっとね。
もうあの、一生剥がん、あれですよね、バレンで済みますね。5000もあったら。
5000もあったら。毎日。
毎日使っても余りますよね、
なん
て。
余る、うん、
余るは5000でしょ？一年ってさ。
足りないよ。365だから。
360。あ、ほんまや。
足りないよ。何年かで
剥がれちゃう。あ、じゃあお休みの日に追加して。
あ、そうや。
かぶった
り。休みの日に、あの、作る。
うん、作る。
かぶっとく。
かぶるやつ作っとく。
ちまちま5000枚。
ちま作る。
これね、うん、悩み相談来ないよ。
でもこんだけ来てます。まだ来てますから。
まだありますよ。うん、
な
んか
既得な人がいるね。
いますね。
これはね、怖いもの見たさというかね、うん、どういじられるんだろうという楽しみがあるのかもしれない。
ね
え。ぜひね、どしどしお寄せをいただいてですね、うん、こういじられちゃってください。
そうです。どんどん。もうどんなお悩みでもいいですよ。
もう関西の人乗りますからね。
そう。え、リーナさんは悩みない？
悩みですか？うん、あ、和尚に聞きたいことありました。
あ、何
ですか？
多分私、これからもっともっとお腹も、お尻も大きくなるんです。
うん、お腹もケツもでかくなる。
はい。うん、で、それで、お腹が大きくなった時に、何か気をつけることってないですか？
酒飲まない。
飲んでない。
人に当たらない。
当たってない。
うん。ぶつからない。
ぶつかりそうになった時は？
うん。先に殴る。
え？全然。
それはあかんでしょ。
今の餅は日月が出しました。保証に。
それダメですよね。
あかんわ。僕、仏のような気持ちが、ちょっとどないなってんのやんか、もう。おかしな話や
で。ぶつかる前に声かけるのが大事ですね。
まあ、
きっとね、
確かにね。
いや。
ちょっとごめんなさいって言ってね。
はい、
で、通り過ぎた後に殴ると。
まあ、
後ろから蹴る。
後ろ怖い。もうこの辺に締めとこ怖いから。はい。なんで悩んでんねんのコーナーでした。はい、あっという間のね、1時間。
早いですけどもね、エリーナさん、こう、那覇078というこの番組ね。
新しい番組なんですけど。
アシスタントだったけども、今日はゲストで来て、どうですか？
いや、楽しいですね。
ゲスト楽しいでしょ。
ゲスト楽しい。
ゲスト気楽だわ。
気楽やもんね。
時計見なくていいという、アシスタントから。
僕がね、慣れないこの時計を持ってますからね。
そうですよね、
う
ん。
もう全然タイム合わない。
そう。それだけ楽しかったですね。
インフォメーション参りましょうか。は
い、まあ、あの、神戸のインフォメーション、うん、もしね、神戸に遊びに来られる方とかにね、一、ね、つ、
はいはいはい。はい。じゃあ、ちょっと向こうの方の予定ですけどね。
はい。
あの、2017年の10月28日土曜日、11時から17時30分の予定で、あの、神戸にね、六甲アイランドっていうところがあって、で、そこのリバーモール公園、これね、住吉駅、JR 住吉駅から、こう、
六甲ライナー
に乗って、こう、来たらすぐなんですけど。
アイランドのね、ど真ん中にある。
ここでね、あの、神戸のワクワクロックンロールバンドを、こう、渡辺フラワーの、はい、うん、が主催している、神戸ストラット2017六甲アイランド。
うん、
これ、ハロウィンフェスなんです。
ハロウィンフェス。
でこの六甲アイランドが、巷でね、うん、民間で、こう、待ち上げてハロウィンを始めた、日本初めての場所って言われてるんですよ。
あ、そうなんだ。
日本初のハロウィンね、フェスをやり出したっていう。
この六甲アイランドが、
うん、そうそうそう、と言われていて、で、ここはもうすごいんです。
もう10年ぐらい。
10年ぐらい。
もっと。
いや、それがですね、あの、刷新しまして、そのハロウィンフェスというのを、始めて10年ぐらい経つんですけど、催し物がすごいいっぱいあるんですよ。
あ、そう。
はい。
で、みんな仮装してくるんです。
ちらっと聞いたんですけど、このなんか去年のこのストラットに、なんか、旦那さん？
あ、エリーナさん出たんだ。
エリーナさん。
このハロウィンフェスの仮装コンテストというのがありまして、
あるある。
で、もともとうちの旦那さんが、まあ、仮装してるんですけど、メリケンジャーという。
メリケンジャー。神戸はメリケンの街ですからね。
ちょっとヒーローになってるんですけど、そのヒーローの格好のまんま、あの、 仮装をさらにしまして、うん、それで出場させていただいて、うん、決勝戦まで行きました、
ね。すげえ。
すごい。
これ1位の賞金が3万円なんです。
あ、そう。
もうそれを取りにかかったんですけども、最後のじゃんけんで、う
ん、じゃんけんで、
じゃんけんで、
はい、
関西っぽいな。
あ、最後決勝2人が決まらなくて、うん、同着でじゃんけんで決まった。
あの、うん、1位2位までしかなかったんですよ。で、組選ばれまして、うん、でもじゃんけんでやるしかないと。
なるほど。
で一発でうちの旦那負けました。
負けました。無知やな。
そうですよね。
でもそこまで残ったって。
うん、あの大したもんね。
今となった神戸ではアメリケンジャーってね皆さん知ってますからね。
で今年こそは優勝を狙いますので10月の28日土曜日11時から17時30分
お待ちください。
はい、この番組ではお便りをどんどん募集しております。はい、なんで悩んでんねんのコーナーね、うん、結構ここにお便りいただけたらと思います。
いやもうどんどん全部ください。
はい、メールの宛先は、naha.78078@gmail.com です。naha.78078@gmail.com の方まで、お待ちしております。
お待ちしております。
それでは、ここまでのお相手は、日月陽子と、
ラピス和尚とゲストの、
エリーナでした。
私たちとは、また、この来週の同じ時間にお会いいたしましょう。
うん、あ、思い出した。あのね。
お前は。
言った。言わしてえな。
痛そう。